天の神様、あなたがすべてのことを見ての中で収めておられて、そしてすべてに時を定め、それが最善であることを私たちは知っております。そしてそのことを信じてあなたに期待して、いつも祈り付き従ってまいります。神様、どうぞ今日も心合わせて祈りますが、入院中の坂本兄弟、また奥様の美智子姉妹を神様がお守りください。また渋谷拓真君、また晴美さん、晴美姉妹はじめご家族のお一人お一人をも神様が守っていてください。どうぞあなたの力強い癒しの御手が述べられますようによろしくお願いします。また山岸姉妹も手術されて退院されたばかりと聞きました。神様が回復をお導きください。その他、病の中にある方、また今問題を抱えている方、雪の中で心細い方もおられるでしょうか。神様が一人一人に寄り添っていてくださって、どうぞお守りくださいますようにお願いいたします。神様、新しい歩みを始められた方々、これから始められる方々もおられます。高校に合格した3名の兄弟姉妹方を続けて祝福してください。新しい歩みを始められる方々に神様の導きと、また力と祝福が豊かに注がれますようにもお願いいたします。神様、再度祈りますが、佐藤先生のご奉仕が守られますようによろしくお願いします。今私たちは雪の中でしたけれども、あなたを礼拝するためにこの場所に集いました。私たち一人一人の心の内を、私たち以上にご存知の神様がこのひとときを通しても触れてくださること、また満たしてくださることをありがとうございます。今心の王座にあなたをお迎えしますから、どうぞ神様お入りください。そして心を満たしてください。御言葉により足元照らし、背中を押してください。神様、今日この場に来ることができない方々にも、あなたの豊かな祝福がありますようにお願いします。今から御言葉を見ますが、このひとときを祝福してください。お委ねしてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日は先ほどお読みしましたルカの福音書22章31節から34節の箇所を通して、私たちのために祈ってくださっている方がおられるんだ、あなたのために祈られる主がおられるのだ、そのことをご一緒に見てまいりたいと思います。私たち家族がこの福島の浜通りに引っ越してきて、来月で丸9年になろうとしているんですけれども、その中で初めてだと思います、こんなに雪が降り続いて寒い日が続いたのは。私秋田生まれ秋田育ちなので、屋根の上から飛び降りて遊べるような、そういう雪深いところで過ごしてきたんですけれども、福島に引っ越してきた当初はですね、雪が降らない冬に、いやここは一体いつ冬になるんだろうって、そう思ってる間に春になって、秋の景色のまま春を迎えることに戸惑ってたんですけれども、9年近く住むとやっぱり慣れるもんですね。今回の雪に驚いて、かえって雪が降ることに戸惑うように、私も浜通りの人間にちょっとずつなってきたのかななんても思っているところです。今佐藤先生は沖縄で外部奉仕中なんですけれども、昨日何度か電話がかかってきました。今日も電話がかかってきました。雪がすごいみたいですが大丈夫ですかと心配してくださっていました。昨日の朝にかかってきた電話では報告もあったんです。沖縄は今気温24度ありますよ。そんな報告聞いてちょっと羨ましくも思うのは私だけではないかもしれないですね。不信仰な私はですね、昨日から明日の礼拝誰も来ないかもしれないなって思いました。明日は教会は鍵閉めといてインターネット礼拝にして、私自分の家で上半身だけスーツ着てこたつに入りながらメッセージしようかなんてもうふっと考えたりもしました。 でも今週もこうして雪降る中でしたけれども、私たちは共に集まることができました。共に賛美して祈ることができて、そしてユーストリームインターネットを通しても今各地で一緒に心を合わせて礼拝を捧げられること、あ、これって当たり前じゃないんだなって改めて感じさせられました。このことを感謝して私たちは心を込めて礼拝をしていきたいと思います。先ほども言いましたけれども、福島に引っ越してきて来月で丸9年になろうとしています。まだ9年しか経ってないのかという気がしてみたり、あ、もう9年も経ったのかとも感じてみたり、でもいずれにしろ本当に9年間忍耐を持ってですね、私たち家族を見守ってくださった皆様に改めて感謝しています。先週佐藤先生がメッセージの中で正志先生家族を福島に呼んだけど断られそうになったけど、なんとか話し合って説得してきてもらって、でも呼んだばっかりに震災通して大変な経験をさせてしまってというようなことを先生メッセージの中で言ってくださっていましたけれども、いや実は私もですね、同じことを家族に対して考えたことがありました。私が福島に行くと決めたばっかりに、あ、もしかしたら妻に、そして娘たちに今回こんな風に辛い思いをさせてしまったのかなと。でもどうでしょう、これが確かに神様の導きであって、そして神様が用意してくださっている最高の道であるということを、私もそして私の家族もこの9年目を迎えるにあたって改めて感じているところなんですね。まあ、なんといっても先週はうちの長女がバプテスマを受けることができました。神様が長女をも福島に導いてくれて、そしてこの福島第一で皆さんとの交わりの中で長女を育んでくださって、その信仰をも成長させてくださったんだなと改めて先週思いました。きっと震災の経験も避難生活の経験も神様がそれをも用いてくださって、さらに改めてキャンパーとして行った奥多摩のキャンプで、避難先だったキャンプ場のキャンプで、そして福島のこの教会のお姉さん的存在の姉妹がお部屋のカウンセラーになって、バプテスマを受けるなら今だよって背中を押してくれてバプテスマに導かれた。ああ改めて神様の不思議で絶妙な導きに驚いて、そして感謝しているんです。また我が家が福島に引っ越してきて福島で生まれた次女は、今日2月9日、私たちは肉の日って呼んでるんですけれども、きっと妊娠中だった妻が体重制限かけられてですね、あんまり体重増やすなって言われて、あ、肉食べたいって言ってたから肉の日に、今日で次女は4歳になったんですね。肉の日に生まれて4年が経ちました。まあ、そんな娘たちの姿を眺めながらも、あ、確かにここで我が佐藤家は歴史を刻んでるんだなと改めて思わされているところです。そしてその背後にあっていつもお祈りくださっている皆さんのお祈りにも本当に感謝しているところです。そして何よりも感謝したいのは、あ、ここまで導いてくださった神様がおられるんだということ、私たちのために取りなし祈ってくださっているイエス様がおられるんだということ、今日のテーマにあるように、あなたのために祈られる主がおられるんだということ、皆さんこれは決して私たち佐藤家に対してだけではないんです。ここにおられるお一人お一人を覚えて、いつも私たち一人一人のために、あなたのために祈ってくださっている主がおられるんだということ、私たちが日々の生活の中いつでもどこでも、たとえどんな状況に置かれていようとも、私たちの主イエス・キリストは私たち一人一人を覚えて、たとえその信仰がちょっと弱っているような時にも、そして強い時にも絶えず祈ってくださっていると言うんです。いかがでしょうか。私たちは私たち一人一人に向けられているそのイエス・キリストの大きな愛を覚えて、そこから力をいただいて平安のうちを歩んでまいりたいと思うんですね。さあ今日のこの聖書の箇所、ルカの福音書22章、この22章場面はイエス様が捕らえられて十字架にかかられる直前の場面です。12人のお弟子さんたちとの一緒の食事、最後の晩餐と呼ばれる夕食の席での出来事がこの22章には書き留められています。この後ですからイエス様はいよいよ 自ら苦しみの道をたどられて、やがてユダの裏切りによって捕らえられようとしている。そんなイエス様は弟子たちに、特にペテロに、どのようなお別れの言葉、勧めを述べられたのでしょうか。今日はこの箇所からご一緒に3つのことを見てまいりたいと思います。まず1つ目には、私たちの人生にはサタンのふるいがあるんだということ。私たちの人生には時にサタンのふるいがあるんだということ。しかし2つ目には、そのサタンのふるいの中にあってもあなたのために祈ってくださっている方がおられるんだよということ。そして最後に、じゃあ祈られているものとして私たちはどのように歩んでいくべきなんですかということ、このことについてご一緒に見ていきたいと思うんですね。さあ、今日の聖書の箇所、先ほど言いました場面は十字架直前の最後の晩餐の場面です。これまでお弟子さんたちは3年以上もの間イエス様といつも一緒でした。寝食共にしてました。どんな時も一緒に歩んできていました。イエス様はこの後いよいよ捕らえられて十字架にかけられようとしています。そんな時、弟子たちはずっと一緒にいた、ずっと一緒に歩んできた彼らはどんなことに関心を持って、どんなことについて話をしていたんでしょうか。今日は引用箇所の丸一番を先に読みますが、今日の箇所のすぐ前なんです。今日の箇所のすぐ前、同じルカの福音書の22章のちょっと前の24節にこのように書いてありますね。じゃあ前に方に移してますから、ご一緒に読んでみましょう。はい。また彼らの間にはこの中で誰が一番偉いだろうかという論議も起こった。そうなんです。この場に及んでお弟子さんたちは、この12人いるけれども自分たちの中で誰が一番偉いんだろうかということの論議に花を咲かせていたって言うんですね。この時ももう最後の最後の晩餐ですよ。この時もただイエス様だけを見て歩むことができなくって、自分の足元に目を奪われて、周りの人々や状況ばっかりが気になって、人間的な思いに支配されてしまっているお弟子さんたち。イエス様は最後の晩餐の席上で、これから捕らえられようとしているそんな時、そんな彼らの姿をどのような気持ちで眺めておられたことでしょうか。そしてそんな彼らがこの後十字架の出来事を前にしてつまずいてしまうであろうこと、みんな逃げてしまうであろうこと、みんな神様から離れてしまうであろうこと、そんなことをイエス様はよく見通しておられたんです。そして弟子のリーダー的存在のペテロも、この後イエス様のその出来事を目の当たりにした時に決定的なつまずきを経験しようとしている。サタンのふるいがある、そのことを予告しながら彼らのために一生懸命祈っておられる、そんなイエス様の愛の姿がここに書かれているのではないでしょうか。いかがでしょうか。私たちのこの人生という旅路、この日々の信仰生活においても時にサタンの手が伸びてきてふるいにかけられるということがあるのではないでしょうか。そんなこと考えたくもないと思われるかもしれませんけれども、でもそれを知っておくのと知らないのとでは私たちの日々の生活が変わってくると思います。じゃあ今日の箇所31節を読める方でご一緒に読んでみましょう。31節、はい。シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のふるいにかけることを願って聞き届けられました。イエス様はペテロの弱さをよくご存知で、だからこそ親しく彼の本名ですね、シモン、シモン、見なさいと語りかけて言われました。サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられましたよと。私たち人間にはわからないことがたくさんあります。私は天国に行ったら神様に聞いてみたいこといっぱいリストアップしようと思っていっぱいあるんですけれども、時に神様は私たちを成長させようと、信仰を働かせて祈らせようと、試練を通して導かれることがあると思いますね。そしてまた神様の許しの中でサタンは手を伸ばして私たちをふるいにかけようと、私たちを狙っていることもあるというんですね。私たちも 旧約聖書のヨブに対してもそうだったように、またこの場面のペテロをはじめ弟子たちに対してもそうだったように、サタンによる誘惑、サタンによる試練が私たちのこの人生にはあるんだということを受け止めて、そのことを日々覚えて、だからこそその都度その都度そこで何とかイエス様を見上げて、この旅路を一歩一歩進んでいきたいと思うんですね。引用箇所の丸2番、新約聖書のずっと後ろの方で、第一ペテロ、ペテロの手紙第一の5章8節9節というところで、このイエス様の言葉を聞かされたシモン・ペテロは、このきっと自分の体験も踏まえてこのように書いたんじゃないですか。このように言ってますね。じゃあここも8節9節続けて読める方でご一緒に読んでみましょう。はい。身を慎み目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさい。ご承知のように世にあるあなた方の兄弟である人々は同じ苦しみを通ってきたのです。いかがでしょう。ここ読んで、ああ怖いなと感じる方もおられると思います。私たちの歩みにはサタンのふるいがあるでしょう。サタンがまるで吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながらうろうろうろうろ歩き回っていると言うんです。ですから私たちも身を慎み目を覚ましながら歩んでいきたいと思います。固く信仰に立ってそれらに負けることなく、ただ神様を見上げながら、主を見上げながら歩んでいきたいと思うんですね。いかがでしょう。私たちが自分ばかりを見てしまうとき、人ばかりを見てしまうとき、そこにサタンの巧妙な罠があるのではないでしょうか。そこからもしかしたら妬み、嫉妬が生まれてくるかもしれない。人を裁く思い、蔑む思いにとらわれてしまうかもしれない。もしかしたら時に自分の分を超えて人とぶつかってしまうようなこともあるかもしれない。そんなサタンのふるいの中にあって、この信仰を握りしめ続けることができるのは、ルカの福音書の22章の32節にあるように、ただ主によってのみであるということを覚えて、ただイエス様を見上げて歩んでいきたいと思うんですね。先週長女がバプテスマに導かれたことを聞いて、45年前の2月2日同じ日にバプテスマを受けられたという一人の姉妹がですね、メールをくださったんです。おめでとうございますと。そして私もしみじみ自分自身の45年の歩みを振り返りましたとメールをくださいました。確かに私自身も長女のバプテスマ式を眺めながらですね、自分自身のバプテスマ式のことを思い出しましたし、自分自身のこれまでの歩みを思い返しました。振り返るとそこにはやっぱりサタンの巧妙な誘惑がいろんな時にあったなって、自分の足元ばっかり見つめて、また人のことばっかり気になって倒れそうになった時もあったよなって、押しつぶされそうになってしまった、そういう出来事、そんな試練もやっぱりあったよな、時に信仰が消えそうになった時もあったよなと。でもそれでもなんとかここまで来ることができたのは、やっぱり周りの方々が祈ってくださっていたから、そして何よりもイエス様が取りなし、イエス様が祈ってくださっているからであると思わされているんですね。皆さんはいかがでしょうか。さあそこで2つ目、今日の2つ目、イエス様が祈ってくださっている、あなたのために祈られる主がおられる、その大きな恵みを確認しましょう。じゃあ32節をご一緒にお読みしましょう。はい。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。イエス様はペテロ本人以上にペテロのことを気にかけておられるお方なんです。また本人以上に彼のことを深く知っておられて、あなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました、祈ってますよと言われているんです。ペテロがたとえつまずいてもそこからなんとか立ち直れるようにと、たとえいろんなことがあって逃げ去るようなことがあっても、背を向けるようなことがあってもそこから立ち直ることができるようにと熱心に祈っておられるイエス様、 それは本当に一方的な大きな大きな無条件の愛の姿ではないでしょうか。でもそのように言われたペテロはどう反応したでしょうか。じゃあ続く33節もご一緒に読んでみましょう。33節、はい、シモンはイエスに言った。主よ、ご一緒にならろうであろうと死であろうと覚悟はできております。皆さんもご存知の通り、ペテロのこの覚悟は最後まで貫き通すことができたでしょうか。いいえ、残念ながら一時のものでした。苦難の時には崩れてしまう、そういう覚悟でした。イエス様はこのように熱心な答えをしたペテロを、先ほどはシモンと呼びかけられましたけれども、続く34節で今度はペテロって岩という意味の呼び名で言葉をかけられました。きっと固い岩のようなものでさえも、熱心な覚悟をするようなものでさえも、時に苦難の時に心が折れてしまうこと、挫折してしまうことをイエス様は分かっておられたのではないでしょうか。34節もご一緒に読んでみましょう。はい。しかしイエスは言われた。ペテロ、あなたに言いますが、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。やがてペテロはこのイエス様の言葉の通り、22章の後半でイエス様を、私イエス様なんて知らないって、あなた弟子でしょ、いいえ違いますって三度知らないと言ってしまいました。そして鶏が鳴いた時に自分の方を振り向かれたイエス様の顔をペテロはその時見ました。どうでしょう、そのイエス様の振り向かれた御顔は、ほら見たことか、俺を裏切ったじゃないかって、自分を裏切ったことへのそういうがっかりした表情だったでしょうか。自分を裏切ったことへに対する厳しい怒りの表情だったでしょうか。いいえ、おそらく温かくペテロを振り向いて見つめていたのではないでしょうか。元気を出しなさいって、そんなあなたのために私は祈っていますよ、ずっと祈っていたんですよ、もちろんこの先もずっと祈っていきますよ、そんな愛の眼差しだったのではないでしょうか。32節に戻るならば、イエス様があなたのために祈りましたと言われた時、すでにイエス様はご自分がもうすぐ十字架にかかって、誰よりも苦しく誰よりも悲しい目に自分がこれから遭わなければならないことを知ってました。愛する弟子たちにもみんな裏切られて、その悲しみの道を一人孤独にたどらなければならないことをイエス様は知ってました。にもかかわらず、弟子たちがこれからの出来事、苦難によって神様を忘れることがないようにと、かえって弟子たちのために祈っておられると言うんです。信じられない恐れや孤独の中で、文句の一つでも言いたくなるような中で、裏切る人を裏切られる方がかえって祈る、それは本当に一方的な無条件の大きな大きな愛の姿ではないでしょうか。我が家はですね、最近なんだかちょっとバタバタしていたんですね。まあ、その理由の一つは、いよいよ絵本が出版されるという話が本格化してきて、その絵本の絵を担当する妻がですね、締め切りに追われて少々パニックに陥っていたから、我が家はちょっとバタバタしていたんですね。ああ、締め切りに追われる漫画家ってこんな感じなのかなって見つめていたんですけれども、まあ、終わってみたら良い経験だった、良い体験だったって言えることも、その最中にあってはやっぱり大変ですよね。私もその間はちょっとややこしい事情ですね、ベビーシッターのようにいろんなとこ連れ回って、まあ少々大変だったかもしれません。でも本当にたくさんの方々が祈ってくださって、助けてくださって、そして締め切りになんとか間に合わせることができた。そして我が家にもまた穏やかな日々がそうやって訪れてよかったなと思っているんです。仙台にいる妻の母もですね、助けてくれたんです。前にもあったんですけど、今回も一つの段ボール箱が仙台から送られてきました。箱を開けてみると、そこにはですね、おかずがいっぱい入ってたんですね。多分箱を開けたら5種類か6種類ぐらいのおかずが入ってました。しかも妻の姉から 一緒に住んでる姉から聞いた話では、その母はですね、良子のためにと一生懸命一日かけて料理してたよって聞きました。さらにその食材を買うためにわざわざこれは良子のためってお金を取っておいてくれて、そして料理して宅急便で送ってくれたって聞きました。いやー、親の子供に対する愛って本当にいつまでも変わんないし本当に大きいんだなって、私たちはこの日々の中でどれだけの愛に包まれて生かされているのかなって改めて思わされたりもしました。イエス様は大きな苦しみや悲しみを目前にしながら、ご自分を裏切って3度知らないというペテロのために、かえって彼がつまずかないでもつまずいても立ち直れるようにと祈られたって言うんです。なんという大きな愛でしょうか。そしてこの大きな愛が私たち一人一人にも一方的に無条件で絶えず注がれているということを、私たちは今朝改めて覚えてまいりましょう。ペテロ以上にイエス様を私たちも、もしかしたら何度も何度も裏切るようなものかもしれません。ペテロ以上に私たちも、もしかしたら何度も何度もイエス様なんて知らないというようなものかもしれません。私たちの方がなおさらイエス様に背を向けて歩んで、イエス様を悲しませ続けるようなものかもしれません。しかし皆さん、イエス様は私たちをも、私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました、そうイエス様は私たち一人一人にも愛の眼差しを向け、優しく語りかけてくださっているのではないでしょうか。引用箇所の丸3番、ヘブル人への手紙7章24節25節にはこのように書いてます。ヘブル7章の24、25をご一緒に読んでみましょう、はい、しかしキリストは永遠に存在されるのであって、変わることのない祭司の務めを持っておられます。したがってご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるからです。そうなんです、イエス様は永遠に存在されて、変わることのない祭司として、私たちと神様をつなぐ祭司として、私たち一人一人のために神様に今も取りなししてくださっていると言うんです。皆さん、この主の取りなしの祈りを覚えましょう。あなたのために祈られる主のその存在を覚えましょう。私たちの弱さを理解した上で、にもかかわらず私たち一人一人に絶えず注がれているこの神様の、イエス様の大きな愛に感謝して歩んでいきたいと思うんですね。さらに引用箇所の丸4番、ローマ人への手紙の8章26節を見るならば、三位一体の聖霊なる神様も私たち一人一人のために取りなししてくださっているということがわかります。じゃあローマの8章26節も読みましょう、はい、御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます。私たちは自分自身の力でこの道を歩んでいこうとするならば必ず行き詰まります。時にサタンの罠にふるいにはまってしまうこともあるでしょう。しかし私たちはいよいよ自分を見ないで自分の弱さを認めて、そしてそんな自分をありのまま愛し許し祈ってくださっている主がおられることを知りたいと思います。そしてその方を信じて信頼して歩んでいきたいと思います。そうするときに初めて私たちの前に平安のある豊かな道が広がるのではないでしょうか。さあ、私たちの歩みにはサタンの振るいがあります。しかしその振るいの中、私たち一人一人のため絶えず祈ってくださっているお方がおられます。じゃあ祈られているものとして私たちはどのように歩んでいくべきなのでしょうか。私たちは祈られているものとしてその背後の祈りを覚えて信仰を働かせて一歩一歩歩んでいきたいと思います。今日の箇所のルカ22章の32節をもう一度ご一緒にお読みしましょう。32節をもう一度ご一緒にお読みしましょう、はい、しかし私は あなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。私たちの信仰はこの日々の歩みの中、自分自身の力によってではなく、主の取りなしの祈りのゆえに持ち続けることができるんです。イエス様によるものならば、その信仰は自分のためだけに用いるのではなくて、イエス様のために、教会のために、兄弟姉妹のために用いていきたいと思うんですね。だからイエス様もペテロに対して、あなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいという、祈られているものとしての歩みをペテロにも託されたのではないでしょうか。先月はちょっとカフェのためにゴスペルシンガーの右輪さんという方が教会の方々と一緒に合わせて6名で来てくださいました。その一緒に来てくださった方のお一人は、右輪さんのお母様もですね、今回ご一緒に来てくださいました。右輪さんの今回も歌に慰めと励ましをたくさんいただきましたし、そしてトークのその曲の合間に話される証にも励まされた方が多かったんじゃないかなと思います。今回はですね、その6名の方々、教会のゲストルームに泊まっていただいたんですけれども、その部屋で寝てる時にお母様がですね、右輪さんのお母さんが寝言で言ってたっていうんですね。あの時は大変だったのよって寝言で言ってたそうなんです。あの時ってどの時かというと、右輪さんは以前学校に行けなくて家に引きこもっていた時期があったそうなんですね。そんな娘さんの姿を見る母親は、今も寝言であの時は大変だったのよって出るほどやっぱり辛かったんでしょうね。でもお母さんはきっとそんな右輪さんを祈って見守って、そして包み続けられたんじゃないかなと証を聞きながら感じました。そしてそんな学校に行けないで引きこもっていた中でも、不思議と教会には行き続けていたという右輪さんは、おそらくあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈っていた、そのイエス様の祈りにも背を押されて今被災地を回ってます。日本中を回って、まさにこの御言葉の通りに兄弟たちを力づけているんだなって、その姿を見て思わされたりもしました。また以前にもお分かちしたことがありますが、実はこの32節の箇所は、私がですね、仙台から福島に副牧師として来ることを決めた時の箇所でもあるんです。この箇所を通して、私はそれまでの仙台での生活の中で自分の思いばかりで歩んでしまいやすく、時によろめき、時につまずきながらも、その時々にかえって注がれていたんだ、あ、イエス様が私のために祈ってくれてたんだ、信仰がなくならないように、その祈りを覚えさせられました。そして祈られているものとして、そこまで愛されているものとして、あ、今度は教会に仕え、兄弟姉妹を力づける、その役割を神様の召しに応えて果たしていきたいと思って、福島に来ることを約9年前に決意したのでした。そしてこの9年の間、どれだけそのイエス様から与えられている役割を果たせたか分かりませんけれども、でも時にはガンガン車を走らせたりもして、力づけることができたならばと思わされての歩みを歩んできました。さあ、私たちは与えられている信仰を、イエス様に祈られている信仰をどのように用いていくべきでしょうか。先ほども言ったように、イエス様に祈られ、私たちに与えられている信仰は、決して相手を裁いたり、決して陰口を叩くためのものではなくて、ただ兄弟たちを力づけて励ますためのものであるということを、私たちは改めて覚えるものでありたいと思うんですね。冒頭でも言いましたけれども、この今日の箇所、場面は最後の晩餐の場面です。その席の中で弟子たちは、この中で誰が一番偉いだろうかという論議に花を咲かせていました。それに対してイエス様は、その最後の晩餐の席で26節で言われたんですね。引用箇所のマルコ版、ルカの22章の26節もご一緒に読んでみましょう。はい。だがあなた方はそれではいけません。あなた方の間で一番偉い人は一番年の若い者のようになりなさい。また治める人は使える人のようでありなさい。つまりイエス様は、お互いの間で 謙遜であるということを求めておられるのではないでしょうか。まさしくこの教会もさまざまなふるいにかけられながらそれぞれの人生を歩んで、その背後の 主の取りなしの祈りによって立ち直った者たちが、その体験に基づいて謙遜になって力づけて励まし合うことによって一致が深められていくんです。固く立て上げられていくのではないでしょうか。さあ、私たちのために、あなたのために祈られる主がおられる。私たちのために絶えず取りなしてくださっているイエス様の祈りを覚えて、感謝とともに今度は祈られているものとしての歩みを私たちは今日ここから歩み出してまいりたいと思います。同じく主に祈られている隣人を愛して、自分もその人のために祈るものとなって、謙遜になって力づけて励まし合いながら、いよいよ一致して神様の栄光が表される、愛のあふれる、そんな教会にみんなでなっていきたいと思います。祈られているものとして信仰を働かせて、一歩また一歩主に従ってまいりましょう。それでは最後にもう一度22章の32節ご一緒にお読みしましょう。もう一度32節を読みましょう。はい。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。それでは黙祷をいたしましょう。じゃあオルガンを弾いていただきますから、オルガンを聴きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。今日の最後の晩餐での場面を通して、イエス様とお弟子さんたちとのやり取りの姿を通して、私たちはどのようなことを覚えさせられて、また考えさせられて、そして祈らされるでしょうか。私たちの日々の歩みにもサタンのふるいがあるでしょう。イエス様だけを見つめることを忘れてしまって、人を見て自分を見て一喜一憂し、また時には妬む思い、また時には裁く思い、そのようなものにとらわれてしまうこともあるかもしれません。また私たちの信仰が揺らいでしまうような、そういう出来事ももしかしたらあるかもしれません。確かにこれまでの人生を振り返るならば、あの時あの時私の信仰は揺らいでいた、なくなりかけていた、そのように思わされる方もおられるでしょうか。しかし今日改めて御言葉を通して確認しました。そんなサタンのふるいの中にあっても、私たちのために祈ってくださっているお方がおられます。あなたのために祈られる主がおられます。ペテロ以上に三度と言わず何度も何度もイエス様を知らないと言い、イエス様に背を向け自分勝手な方向に歩み出してしまいやすい私たちを、イエス様はその温かな眼差しで見つめ、そしてあなたのその信仰がなくならないようにと祈ってくださっているのではないでしょうか。今日改めてそのイエス様の大きな愛を覚えましょう。そしてその愛に今度は立ち直ったら兄弟たちを力づけるものへと応答して歩み出してまいりましょう。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、あなたは地のもといの置かれる前から私たち一人一人を選んでくださっていたと聖書の御言葉にある。私たち一人一人に目を留めて、 愛して導いて今日まで生かしてくださいました。神様、私たちは時にいろんな出来事の中でいろんな苦しみやいろんな悲しみの中で信仰が揺るぐこと、また兄弟姉妹を愛せないこと、また神様に背を向けてしまうこと、押しつぶされそうになってうずくまってしまうこと、多々あるものですけれども、しかし神様、今日私たちは改めて私のために祈ってくださっているイエス様がおられる、ご聖霊なる神様がおられる、あなたの愛は決して変わることがない大きな大きな愛であることを改めて覚えさせられて、心から感謝いたします。あなたのその愛を決して当たり前のように受け止めることなく、あなたにあって与えられているこの信仰をこれからも働かせて、あなたを見上げて歩んでいくことができるように、神様どうぞお導きください。そして願わくば、私たち一人一人をも兄弟たちを力づけるものとして立ち直らせ、そしてあなたが用いてくださいますようにお願いいたします。私たちのこの教会が、この地に導かれた教会が一致して愛し合って許し合って励まし合って、そしてみんなでイエス様を見上げながら歩んでいくことができますように、神様どうぞお導きください。神様、この教会を通して多くのあなたの民に福音が届けられ、そしてその心に力をお与えくださいますようにお願いします。この時を感謝して、このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。